総次郎のハピラジ、皆様ご機嫌いかがでしょうか。 RRJ 広報部総次郎です。この番組は株式会社 RRJ という東京にある会社なんですけれどもの広報部に所属している私総次郎が深夜皆さんとのんびりですね、まあなんとなく喫茶店にこの時間帯普通いる方はいらっしゃらないかもしれないんですが、まあ喫茶店で少しおしゃべりをしているようなゆったりとした、まあ、時間ですねを、まあ、皆さんとこの30分なんですけれどもお届けできればなということで作らせていただいておる番組です。この番組はその、まあのんびりゆったりと本当にまあもう目をつぶりながらでも結構なんですけれども聞いていただければという番組になっております。今回これで第3回目になるんですけれども少しだけ喋り方が少しは慣れてきたのかなという感じがするんですがこんな番組ですがお付き合いいただければと思っております。はい、で3回目ということで、今回ですねもう3月のもう本当に末の末におそらくなっているというふうに思うんですけれども年度末という言葉がやっぱりありまして3月末はどうしても仕事が忙しくなってきたりとかご自身というか自分たちの仕事が忙しいっていうのももちろんあるんですけれどもそれ以上に周りがちょっと忙しいという12月の師走以来の次の決算期というかそういう時期で、私も結構バタバタした日々を最近送っております。でこの時期なんですけどもやはり3月末に決算が集中するっていう会社がどうやらすごく日本は多いみたいですね。で我々の会社株式会社 RRJ は4月末1ヶ月ずれの決算なので少しだけ余力があるといえばあるんですがこれは取引先の方の締めっていう意味で忙しくなっておりましてでさらに4月からは自分たちの会社の締めということで忙しくなるというこのまあ何て言うんでしょうね慌ただしいそんな時間をずっと過ごしているという時期に差し掛かってきてます。うちの会社はそのゴールデンウィークっていうのがそもそも事務処理に追われるというちょっと珍しい形になっているんですが、まあ、そこは従業員スタッフみんな休みは全然取れているんですけども経理をやってる人っていうのは結構大変というふうに聞いてます。皆さんもおそらくお忙しい方もいらっしゃいますし今年はそういうところばっかりでなくてコロナウイルスの件とかもあってお忙しくせざるを得ないもしくはすごく暇っていうこともあったかもしれないんですけどそんなこともちょっと思いながら、さらに3月には結構地震が頻発しましたよね。この間も東北でありましたし茨城でも大きめの地震があってで私東京でちょうど机に座ってる時に地震を受けたんですけど結構長くて激しいっていうのは多少言い過ぎな部分もあるんですが長い地震だったなっていう感じでしてでこれやっぱり皆さん3月11日の震災の件を、まあ、改めて忘れないようにしながら日々の備え見直していただければというふうに僕は願っております。ちょっと震災の話になったので阪神淡路の震災も私ちょうど浪人してた時期二浪だったんですけど二十歳の時に震災が、まあ、あったのですごくしかも受験とかぶってたんですね。ですごく印象残ってる出来事というかこれ忘れられないような出来事なんですけどで当時二十歳そこそこで受験っていう時期にまあやっぱりこう地震が原因で受験に影響があったりした人もやっぱり僕の周りにはいてですねで 明らかに自分の成績だとここら辺の大学は大丈夫でしょうって言われているようなところがちょっと落ちてしまったりとか、周りでそういう方がいらっしゃいましたね。でさらにはなんですけど、そしてさらにはなんですけど、受験会場で試験官の皆様というか試験官の方が受験が始まる前に一言添えてくださったりとかしてですね、そういったことに対しての震災に遭われた方にそのお見舞い申し上げますと、でその言葉が始まっ、まあ、その言葉があって受験が始まったってことがあったので、すごく思い出深く感じてます。で僕もその年に受験をして京都の龍谷大学にまあ、の受験をしたんですけども、でそれがなんとか補欠合格だったんですけど、私はもう落ちましたっていう通知が一回来てですね、でまあ本当に頭の中がガーンってなったんですけど、その後繰り上げで補欠合格ですよっていう連絡をいただいて、でまあ結果龍谷大学に行くっていうことに僕はなったんですけど、本当にこういう人生の分岐点に大きな問題っていうのがあると、やっぱりいろいろ思うところがたくさん皆さん出てくると思いますし、私自身もその影響を受けた一人ではありますので、周囲の皆さんに何て言うんですかね、心配りができるようなそんな振る舞いができる人でありたいなというふうに、まあ、私としては思ってます。ですのでこの今の時期受験を迎える方とか、あと、まあ、もしかしたら新入学して一度も学校に通えてない人もいるかもしれませんので、そういった方の思いを、まあ、なんとか受け止めながら過ごしていければなっていうふうに思ってます。はい、とりあえずまあ、震災の話からいろいろと派生したんですけども、日々の備え、まずそれをしっかりやりましょうということをお伝えしたかったということでお話しさせていただきました。はい、ということで、私宗次郎のハピラジということでフリートークをずっと続けているんですが、今日はですね前回と同様曲を流したいなと思ってます。そして、調べてみましたのコーナーですね。素朴な疑問に答えるというか僕が調べて皆様とシェアするというコーナーをやりたいと思ってます。はい、では、よろしくお願いいたします。素朴な疑問を調べてみました。このコーナーは、私が思った素朴な疑問とか、自分なりにそういったものをインターネットで調べてですね、皆様とシェアをしたいなということでお届けするコーナーになっております。で結論が出るときと出ないときがあったりしますので、そこら辺も含めて皆様とシェアをさせていただきたいと思ってます。はい、というわけでして、今日はですねこの番組、まあ、ゆったりと喫茶店で喋ってるような時間を共有しましょうと、そういう番組となっておりますので、コーヒーについての疑問っていうのを少しまあ、疑問というほどあんまりこう偉そうなことではないんですけど、私仕事している時にですねコーヒーをよく飲むんですね。であるチェーン店のコーヒーショップとかに行くと、だいたい一番大きいサイズを頼むことが多いです。でとっても大きなサイズがある、まあ、喫茶店というかそういうチェーンでは真ん中ぐらいのサイズになるんですけれども、本当に結構コーヒーを飲むという習慣が、まあ、ありまして、であまりこう飲みすぎるのは良くないよっていうのを聞く時が皆さんもあるとは思うんですけれども、でそこで思ったんですけど、コーヒーは1日何杯まで飲んでもいいのかなということで、今回調べてみました。でですね私だいたいコーヒーどれくらい飲んでるかなって考えると、 コーヒーカップに換算すると多分4杯から5杯飲んでるような気がします。でこれは飲みすぎだなって自分でもちょっと思う時もありますね。で皆さんもどれぐらいお飲みかちょっとわからないんですけど、飲む人はとってもコーヒー飲みますので、でこれがないとなんかなんていうんですか、落ち着かないと言いますか、そういう、まあ、習慣化しているというか体に染みついているところっていうのもあったりするのかなと思います。私なんかは朝一番コーヒーちょっと飲まないと体のスイッチというか頭のスイッチですかねが入らないというちょっと妙な気持ちになってまして、いわゆるこうルーティーンというやつかもしれないんですけど、コーヒーを飲んで、で仕事頑張ろうっていうふうにこう思うというか、そういうものとなってます。はい、というわけで、じゃあ何杯飲んでいいのかというお話になってくるんですけども、こちらですね、どうやら指標がアメリカにあるようです。2015年にアメリカの保健福祉省とあと農務省が発表したそうです。でこちら発表によりますと、健康な大人ですね、いわゆる一般的に生活をしている大人の場合はカフェインの摂取量というので飲める、まあ言ったら杯数が決まっているということになってます。で1日あたり 400mg が適正ですっていうことにどうやらなってるようです。でコーヒーでいうと3杯から5杯分ということで、まあこれ多分濃さの違いとかもあるんでしょうし、あとコーヒーの銘柄の違いとかっていうのもあるんだと思うんですけれども、ここら辺が目安だと言われているそうです。でコーヒーにはカフェインやポリフェノールという成分が含まれていると言われておりまして、でカフェインはですね、交感神経を刺激する作用、つまり、少し、アクティブになるっていうことですね。はい、でさらに利尿作用があるということがあって、摂取をしすぎると少し眠れなくなったりですとか、あと利尿作用ってのがあるので、ちょっとトイレに立ってしまったりとかっていうのがあってですね、でカフェイン自体はとはいえ体に及ぼすのはいい効果っていうのもたくさんあるそうです。で日常的にですね、カフェイン摂取していると体脂肪の燃焼が促されるそうです。で私もよくジョギングしたりするときにコーヒー、ブラックコーヒーを飲んでジョギングしたりとかしてたんですけど、確かになんとなく体が普段より熱くなっているような、そんな気がしてました。でさらにポリフェノールですね、こちら、クロロゲン酸というものがあるそうでして、で強い抗酸化作用があるというふうに言われております。人間の体内では活性酵素っていうのがありまして、で活性酵素はですね、細胞や遺伝子を傷つけるというそういうものなんだそうなんですけれども、こちらがですね、血液内で脂肪と結びつくとですね、動脈硬化ですとか心筋梗塞などを引き起こすということが起こるそうです。で、クロロゲン酸はですね、その体内の炎症で酸化ストレスっていうのを抑えるという効果があるそうでして、糖尿病ですとかね、動脈硬化の予防に役立つのではないかなというふうに言われておるそうです。でまた今度は日本なんですけど、国立国際医療研究センターで2009年にですね、コーヒーを飲む回数がだいたい3杯から4杯飲んでいる人はほとんど飲まない人に比べると糖尿病の発症リスクが低下するというふうな発表があったそうです。ですのでまあコーヒーっていうのは体にいいものだっていうふうに、言える部分もあるということですね。なので、コーヒー適量飲んで健康に留意して過ごしてくださいねっていうことで、コーヒー1日コーヒーカップで飲める量っていうのは4杯から5杯最大ですね。で濃さにもよるので、カフェインの摂取量っていうのを、まあ、ベースにですね考えて飲んでいただければなというふうに考えております。 で、そのカフェインなんですが、おさらいになりますが、1日あたりは 400mg ですね。でこちらの緑茶とかにもカフェイン含まれておりますし、さまざまなものに含まれておりますので、あのコンビニとかでね、あのお茶買うとパッケージにカフェインどれぐらい含まれてますよとかって書いてること結構あります。あ、書いてるものが多いと思いますので、それでチェックしていただいたりとかするといいのかなと思ったりしました。そして余談なんですけれども、まあ、あのコーヒーといえば今度は紅茶で、紅茶なんですけども、その中でもミルクティーというのにちょっとフューチャーしてお話をしたいと思ってます。でミルクティーなんですけども、2種類気がつけば生活にあふれてませんか。ミルクティーとロイヤルミルクティー、こちら何が違うんだろうなってちょっと僕ふと思いました。でだいたい自分がこう紅茶を買うってなると、なぜかロイヤルミルクティーを選んでしまいます。これ文字だけで選んでます、私とかではなくて。でなんとなくこう高級なんだろうなとか美味しいんだろうなっていうイメージがまあ少しあってですね。でそれでちょっとそういう形でついつい手が伸びるのはそちらになるんですけども、じゃあこの違いは何だということで調べてみたんですが、この2つですね、結局ですね、ミルクティーの方は少し濃いめの紅茶を入れてから後で少量の牛乳を入れる、こちらがミルクティーなんだそうです。で牛乳のマイルドさとかそういったものもまあもちろん大事なんですけども、どちらかというと紅茶のキレというものを味わえるというような味付けなんだそうです。そしてロイヤルミルクティーなんですが、こちらはですね、少量のお湯で湯葉を開かせた後、もうたっぷり牛乳を加えてですね、で鍋で蒸らして作ったものがロイヤルミルクティーなんだそうです。でまあミルクティーよりもよりミルクがまあ言ったら多いというか、味わえるものミルクがどっちかというと中心に据えてあるというか、ミルクをより味わえるものというのがロイヤルミルクティーということになっておりまして、でじゃあロイヤルミルクティーというぐらいなので、イギリスの王室の皆さんは、こういう紅茶の飲み方をするのかというふうに、まあ印象としては思ってしまうんですけども、もちろんそういう飲み方をするのはするんですけども、だからロイヤルミルクティーとついたというわけではどうやらなさそうでして、こちらどうやら日本の独自名称なんだそうです。はい。で王室を思わせるような雰囲気はあるんですけども、どうやらですね、これはイギリスでは一般的に一番よく飲まれるミルクティーの飲み方、そういうスタイルなんだそうですね。でまあイギリスではこれが一番おいしいと、ミルクティーを飲むときはと言われているということで、まあ、思われているということで、こういう飲み方をするということでした。はい、というわけでして、コーヒーと紅茶の話今日お届けしたんですけれども、また疑問湧いたら皆さんとシェアできたらなと思ってます。じゃあ今日のところは以上になります。素朴な疑問を調べてみましたのコーナーでした。はい、というわけで、今日も曲をお届けしたいと思っております。後藤真理子、アコースティックバイオレンスポップの、曲ですね、明日の糧です。こちらはアコースティックバージョンになります。どうぞ。
明日には笑えるわ、辛い気持ちは今日まででさようなら、いくつもの夜を越え出会いと別れ、一人のものにしない、ランランラン、歌うことや笑うことや涙を流すことは、生きることでなくすことで悲しい喜びなのです。 忘れることは難しいな。明日の糧になって、自分抱きしめ、昨日より強い気持ち、繰り返し考える、私なりに毎日の続け方を、ランランラン、悩むことを無駄にしない、たまには花歌も歌い、生きる意味を悲しいほど噛みしめ涙流す、あ、それが私の優しさです、明日の糧になって、綺麗事じゃダメかな、強くありたいって思ってる、そういうわけにはいかないのかな、本当はもう何も忘れたくない、さようなら。歌うことや笑うことや涙を流すことは生きることで、失くすことで悲しい喜びなのです。忘れることは難しいな、糧になって。
はい、聞いていただきましたのは後藤真理子、アコースティックバイオレンスポップで明日の糧、アコースティックバージョンでした。はい、こちらの曲なんですけれども、後藤真理子さんというアーティストさんがいらっしゃって、アコースティックの活動する時の名義がアコースティックバイオレンスポップという名前になってまして、でこちらがですね、昨年アルバムを出しまして、ポップというアルバムなんですけれども、こちらのツアーを今現在行っているということで、君と僕のポップ京都編というのが4月の18日の日曜日、会場はですね、京都のソレカフェっていうところですね。どうやらご飯がとても美味しいところなんだそうなんですけども、こちらで、会場は17時から、開演は17時半からということで、前売り予約受付中と、あとワンドリンクは別なんだそうですが、今回少人数限定のライブということで、ぜひぜひ、もし気になった方は、もちろん明日の糧以外にもたくさん素敵な曲ございますので、聴いていただければ、はい、まあ足を運んでいただければなと思っています。後藤真理子さんなんですけれども、RRJ で制作している、恋愛成仏レストランという、ラジオドラマ、こちらキクボンで無料で聴けるラジオドラマなんですけれどもございまして、後藤真理子さんも後藤真理子さん役で実は一部出ていただいてます。よろしければそちらもお楽しみください。はい、ではそろそろエンディングの時間です。
ここでオーディオブックサービスキクボンのご案内です。キクボンでは 東京創芸社刊行の SF、 ミステリー、ファンタジーなどのオーディオブックを多数配信中です。ぜひキクボンでオーディオブックをお楽しみください。ご案内は声優の金高美幸でした。
はい、そろそろエンディングの時間です。今回いかがでしたでしょうか。少しだけ慣れてきたのかなという感じはあるんですけれども、まあとはいえこういうラジオの形いろいろ人それぞれあると思うんですけども、私のラジオは言うなればあんまりこう大きく笑ったり泣いたりっていう場所はないですので、皆さん眠たくなったかもしれませんね。本当にラジオっていうのは聞き方とスタイルっていうのは人それぞれなんですけども、ですから多分ラジオっていうのは人間性が出るということで、語り手のパーソナリティと呼ばれてるんだなっていうのを改めて感じております。はい、ではこのラジオ皆様からの投稿をどしどし募集しておりますとお伝えしたいんですが、今のところまだ投稿とフォームがございませんので、ハッシュタグハピラジで、もしよろしければつぶやいていただければますと、私の方で、いろいろものは僭越ながら拾わせていただいて、でそれについてお話ができればと思ったりしております。はい、でまたハピラジではさまざまな番組を現在お届け中です。西戸舞のハピラジ、声優3人、西山幸太郎くん、橋亜文さん、与那祐希くん、この3人がですね、本当に自分たちの番組を愛して愛してタイアップなしの緩い感じでお届けしている番組は一つとですね、あとバニティという緑を推している、お姉さんバンドなんですけど、お姉さんバンドというか自分たちで、お姉さんっていうのを推してですね、おばちゃんとかってよく自分たちで言ってるんですけど、そういうバンドなんですけども、元気の出るバンドです。こちらもですね、ぜひよろしければ聞いてみてください。であと私曲をかけさせていただいている後藤真理子さん、こちら YouTube チャンネルやられてるので、チャンネル登録等々してみてください。はい、というわけで、今回は終了となります。最後に大事なお知らせです。ハピラジはこちらを推奨しております。ペットショップに行く前に捨てられた犬や猫の里親になることをご検討ください。ハピラジでは勝手にペットの里親になることを推奨しております。はい、昨今ペットブームですが、本当に犬や猫、その以外の動物も、それを家族に迎えるっていうのは時間もかかります、手間もかかります、お金もかかるものです。でそれをね、安易に捨てたりとかそういうことは本当はしてほしくないんですが、捨てられちゃったペットっていうのが出てしまいます。でそれを皆さんボランティアで保護されたりするんですね。なのでペットショップで買うのも結構なんですが、その前に一つ、家族に迎えるために捨てられた犬や猫、あとその他もうハムスターでも検索すれば、里親で検索すれば大体出てきますので、ぜひ検討してみてください。それでは、今日はここまでになります。お届けしたのは総次郎でした。ではまた来週お会いしましょう。良い夜をお過ごしください。